皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
バーマーです。
はい、今日は298回ですかね。10月30日配信ということで。
はい。
ねえ、だいぶ寒くなってまいりましたけど、皆さん風邪など、ねえ、ひかれておりませんでしょうか。最近ではもうすでにインフルエンザにかかる人がちらほらと出てきているそうですので、気をつけていただきたい。ねえ。
もうそんな時期か。
はい。もうそんな時期ですよ。ね。ということで、今日のかけらじ以上となります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、スカイ切りまーす。いやいやいや。いやいやいや。
まあ、始まったばかりなんですけどね。
うん、なんか、殺伐としてる人たちに思われちゃいますね。とかね、
うん、何のために撮ったんだって話です、
ね。オープニングが長いっていうね。メロディ。いや、今日の面白かったのは、いきなり3人で収録じゃあやろうか。じゃあ、サクッと行きましょうって言った瞬間、うぃとか言って、あの、クリーティーさが落ちるっていう。
うん、あの、音沙汰がなくなるというね。本当に音沙汰がないってこういうことなのかなっていう。
まあでもなんか今までもよくさ、タイミングよく切れるっていうのはあったよね。なんか例えばコーナーでさ、かけられちゃうじゃん、
ま
ん
まで
しょ
っつって。その人が司会のコーナーなのに始まんないんだよね。
うん、あれみたいな。
なんか溜めてんなーと思ったら落ちてるっていう。うん、
あったよね。
気づいたらいなくなってたっていうパターンね。ありますけど。
あとまあ、いなくなってたけど、普通に復帰してきて、そのまま会話に入るっていう、ね。ありました
よ。あるね。あったあった。よくわかんない番組ですけどね。まあそんなよくわかんない番組ですね。なんともお便りを送ってくださる方がいらっしゃるので。
ああ、嬉しいですね。
嬉しいですね。
ありがたい限りでございますけれども、はい、今日は2通来ておりますのでね。2通紹介していきたいと思います。
うん、お願いします。
1通目でございますけれども、お問い合わせフォームにいただきました。お名前、原田さんですね。原田さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトルですが、ホネストさんの恋バナ、過去、現在、未来、ということで、ね。千葉、滋賀、佐賀みたいなね、うん。ありましたね。
懐かしいネタですね。
ついこの間、ちょっとまた見ちゃったんでね。
ああ、耳から離れたくなっちゃい
そう。そうそう、千葉、滋賀、佐賀。黄金玉の、希少な産卵シーンとかね。わからない方は、ぜひ検索していただければ出てくると思いますけど。
フラッシュ全盛期のね。
そうですよ。フラッシュ懐かしい、うん。内容でございますけれども。朝は、ハマグリのしぐれ煮。昼は、伊勢うどん。夜は、松坂牛、伊勢海老。おやつに、赤福のグルメ通の3人さん、おはようございます。食べてないですよ。
一個も食べてないです。
三重のね、名物が揃ってますけど、三重県民は、あの、別にほぼ毎日食べないですから、これ。
そうね。
そもそも出ないよね。
出ないね。これは日常生活では。そもそもまあ、ハマグリか。うん。まあ、しぐれ煮ぐらいはなんか佃煮みたいな感じでね。
まあまあね。
ストックされてるケースはあるけど。
あの一回、こう、学校の帰り道に、同級生のね、グッチってやつが。
はい。
近鉄の、あれ、電車の中で赤服、むさぼり食ってたみたいな。そっちどうしたんそれみたいな。いや、赤服急に食いたくなってさ、赤服食っとるんやけど、一個ちょうだいみたいな。いや、取れへんやろみたいな。ありましたけどね。
いや、学校グッチそういう大食いキャラじゃないからね。
うん。うん、しかも8個のパック一人で食ってたから
さ。やばいね、それね。
うん。それにね、内田が群がるっていうことやってましたけど。
ああ、やってそうやってそう。あの二人は大体二人でセットでしたからね。
そう。面白かったですけどね、それ見たときは。続き読んでいきますけれども、はい、秋の夜長スペシャル考えてくださる嬉しいですが無理をしないでくださいねって、はい、
うん、
まあでもねやれる時にやりをやろうということ、
うん、
はい、考えております、ホネストさん聞きましたよ、何をでしょうか、そういえばラジオでお悩み相談、例えば恋愛相談とかね、私が言ったやつですね、
うん、はいはい、
でそれに対して小平さんがいいおじさんが恋愛でもないだろう。それにしても、ホネストさん、恋愛話好きだよねと、言ったんですね。あっちの番組で。で私が、うん、好きという、 まあ、会話をしたんですけれども、その会話で笑ってしまいました。いや、苦笑してしまいましたと。ね。記載いただいております。単刀直入に聞く浩平さんも浩平さんだけど、あっさり答えるホネストさんもホネストさんではないかというご指摘をいただいております。まあね。うん、まあ、お二人は私が昔ホームページでそういうことをやってたのはご存知ですからね。
まあそうですね。いろんな人の悩み相談受けてましたよね。うん、
別に不思議ではないですよね。
そうですね。
あれ本当に知らない人の相談も受けてたんですよね。
うん、受けてました、受けてました。
そう、学校の人たちだけじゃなくて。
うん。全然、だから未だに所在不明の、所在不明って言ったらおかしいけど、正体不明の方の相談をね、受けてたりしましたから。
相談を。するさ、年齢じゃないのにすごいよね。今から思う、
ね。よく考えたらね。
逆に相談に乗ってほしいっていう年じゃない。
まあ、
中学生とかさ、
ね、
本当はね。
本当はね。余裕すぎるでしょっていう。
うん、しかも別に恋愛経験も豊富でもないのにね。
え？
あの当時なんか。もう偉そうに答えて、なんか、ホネソさんのおかげで付き合うことになりましたっていう報告受けてね。よしよしみたいな。そんなことやってましたよ。あの人たち、何やってんだろう、今。覚えてんのかな？私のホームページなんて。はい。ぜひ、秋スペシャルで、ホネストの恋バナ、過去、現在、未来で、話してください。まあ、話しませんけどね。
はい、話さないかい。
いや、全然話していいんですけど。はい、秋は一番健康な季節ですが、最近の世の中いろいろありすぎて、ストレスが たまりそうです。三人さんもお体ご自愛くださいということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私の恋愛話聞きたいですか？
ね、リスナーさんがこうやってね、まあ、聞きたいっておっしゃってるんであれば。
そうですか。
まあ僕らは、ほんほんって言いながら、聞く分にはね、別に。
まあだから、でも、現在って言われてもね。
まあ、そうですね。
僕今、
運用
新しい恋してるんすよみたいなこと言ったらもう確実に、まあ。
まあ、文集法、はい。
そうね。
ねえ、現在と未来はちょっと語れないと思うんですけど。
過去も過去によりけりですよね。
まあ、過去なんてでも大体言えるんじゃないですか？まあ、みんなに冷やかされた、ねえ、恋愛がいくつもありますけど。
うん。
まあ、そうですね。まあ
ね、どういう観点で話すのかっていうのは結構。
うん。
なんだろう、考えどころではあるよね。
まあでもね、大した恋愛してないからな、過去なんて。
男が3人で恋愛の話をしてるっていうのはすごく気持ち悪い構図になっちゃうね。なんかこう、女子がさ、ね、3人くらいでやってたらまあ、
うん、
一番トークテーマとして盛り上がると思うんです
よ。そうなんだよ。だ女子がさ、そうそう、恋愛話ってめちゃめちゃ盛り上がると思うのよ、ラジオでしてても。うん、男子ってさ、普段の生活で3人で集まって恋愛話、まあしないじゃん。この3人で恋愛話なんてしたことないじゃん。
しないね。だから、誰かね、うん、インタビュアーみたいな人がいてくれれば別だと思うけど、
そうなの。
3人、それぞれがそういう立ち位置にならないから。
そうなの。
で、多分男性全体かもしれないですけど、うん、他人の好みとかあんま興味ないですよね。
ああ。
いや、結局、うん、恋愛話男子するときって大体人のこと冷やかすしかないんですよ。
うん、そうね。それはそう。
あと自分のことを言いたいっていうとき。
まあね、よっぽど。
お前誰好きみたいなことを聞くじゃないですか。
あ、そう。それ言うとき大体自分のこと言いたいとき、
うん、自分のことを先に言っちゃうっていう漫才のネタでもよくあるケースなんですけど、うん、
あるね。
あれ本当なんですよね。はい、
うん。
無性に話したいっていうことがあるんですよ。
だから修学旅行のあのね、なんだろう。泊まる部屋でさ、同じ部屋になったやつに、こう寝てるときに、お前誰好きみたいに聞くやつが絶対好きなやついるときだからね、
早
く
大体ね、うん。そうね。
そういうもんなんですよね。だから男子は、なんか、言いたがりがいないと、恋愛話にはならないですよ。
ならないですね。
で、僕も、あの、恋愛話好きっていう話は、あくまで人の話を聞くのが好きなんであって。
うん。
自分のことを、いや、俺の理解こうなんだよっていうタイプではないんで。まあそこはね、ちょっと、あの、お見知りを聞いただきたいなというところですけどね。
まあでも、はい、夜中スペシャルあたりで、ホーネストさんが、
まあもしかしたら、
どんな話を繰り出すか。うん。
はい。
楽しみですね。
いいね。はい。楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。そして、続いて2通目でございますけれども。 お便りフォームにいただきました。お名前、ダットさんですね。ダットさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、はじめましてということでいただきました。はじめまして。内容ですが、駆け上がりラジオの皆様、はじめまして。はじめまして。
はじめまして。
愛知県東海市のダットと申します。お東海市から聞いていただく、うん、いただいてるね、はい。昨年の夏、たまたまポッドキャストアプリのランキング欄からかけラジオを見つけ、それ以来ずっと聞かせていただいておりました。
ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。
皆様とはおそらく年齢も近く、過去私が少し上かな。お三方の会話を聞いていると、自分も同級生と話しているような感覚になり、とても親近感があります。ほう、ありがとうございます。過去回で子供の頃になりたかった職業を何かを話されている際に、自分はミステリーハンターだなぁと思っていたら、グリーンチーさんがミステリーハンターとおっしゃっていて、感覚の近さに驚愕しました。
ああ、これでもなりたい人いるんじゃないですか、結構。
一定数いるのかもしれない、うん。でも女性の方が多い感じがするけどね。
まあ確かに女性が多いからね。
まあミステリーハンターじゃない
けどね。ミステリーハンターね。うん、
そうね、でもミステリーハンター。
いや、あれ絶対面白いなって、子供の頃に思ったけどね。
じゃあ今度3人で会った時に、ちょっとミステリーハンターごっこしようか。俺カメラ持ってくから、ちょっとグリーンって歩いて質問出して、ちょっと。
じゃあ、
ちょっとじゃあ僕スタジオで待ってていい？
経営にしなきゃね。
クイズ出してく
る。待ってる方なんだ。
楽でしょ。
そうね。
鉄子枠いないけど。
鉄子、だから、馬場さん鉄枠。ね、歩きながら問題出さなきゃいけないですからね、あれね。
意外と。いや、ちょっと、役割分担厳しいかな。忙しすぎるじゃないかな。
そうだね。また、第166回、アトスとオリンピックと私。では、アトスと中二病全開なセリフが出て、車中で爆笑させていただきました。
うん。
今でも配信が松戸色、皆さんの会話、声が生活の一部となっております。お仕事されながらの収録なのでいろいろ大変かと思いますが、今後も末永く配信していただけたら幸いです。うん、ということでいただきます。
はい。覚えてます？アトスの話って覚えてます？
アトスの話。なんかね、イントネーションはなんとなく。
これは、
まあ、うん、中二病を意識したかどうかは別として、
うん。
そんなこと言ってたなーっていう。
これまあ、アトスってJR 東日本の電車運行管理システムの名前なんですけど、
そう。それは覚えてる。
電車が遅延したりとかして、うん、自分がね、会社に間に合わなくなったとかっていうことがあったら、その、うん、アトスのおぼし飯みたいな、なんか神様みたいな、なんかね、そんな発言をみんなしてたんですよね。
言ってたね。
まあ、中二病だなって確かに思いました、僕もね。
恥ずかしげもなく話してましたね、あれ。
アトスのおぼし飯、そうだね。アトスが全部握ってたもんね。
そう。
忘れてたわ。俺この前、つい昨日かな。もう、そのアトスのおぼし飯で遅れましたからね。本当に。思っとけばよかった。ちょっとイライラしちゃった。うん。アトスのおぼし飯と思っとけばよかったんだ、これは。ね。なるほど。まあ、初めての方もメール送っていただけるということで。ね。ありがたい限りでございます。本当に。
ありがとうございます、本当に。
ぜひこれからもよろしくお願いいたします、うん、ということで。
お願いします。
お便りはね、2通でございましたので、早速今日の、本編に入っていきたいと思うんですけれども、今日のかけるタイムズはグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、今日は WPA2 脆弱性問題と垣間見える、まあ、課題ということで、
うん、
先日ですね、無線 LAN の主要な暗号化技術の一つの、まあ、WPA2 という規格に脆弱性が見つかったということで、うん、まあ、騒がれてきておるんですけれども、まあ、この問題について今日はちょっと紹介するとともに、まあ、その問題から見える課題というか、今後の課題みたいなところについてもちょっと見ていきたいな、というふうに思っています。
うん。
はい。
わかりました。なんか技術で寄りの話ですね。
はい。
はい。そして後半井戸端コース、馬場さんは
久々にね、スマートフォンの話をしようかなと思いまして。
うん。
まぁ、ちょっと私も先日 iPhone 8 Plus に変えたんですけど。
おぉ。
はい。まあ、それもあってですね、今さらこう考えたときに機種変っていうかね、まあ今機種変っていうかどうかは別として、
ね、
あの、スマートフォン変えようと思ったら、なんかもう iPhone 一択だったんですね、自分の頭の中で。
う
ん、でも、別に誰が決めたでもなく、なんで自分の意思でそうなったのかなと思ったら、まあやっぱ過去にいろんなこう iPhone が日本で普及する、まあ裏話じゃないですけど、いろんなストーリーがあったと思うんで、なぜこれがあの本国のアメリカよりも日本でこんなに普及してるのかっていうところにね、ちょっと迫っていきたいと思います。
うん、なるほど。わかりました。じゃあ早速本編に参りましょう。
はい。ということで今日のかけらじタイムズは WPA2 脆弱性問題と垣間見える課題ということで、非常にですね、タイトルから見るとお堅いお話というイメージを持たれたんではないかと思いますが、
うん、そうですね。
まあ、お堅いタイトルですが、影響範囲は非常に広い、我々に身近な問題というお話に今日はなるんですね。で、お二人は、この、ニュースというのはご存知でしたか？
まあ、存じ上げないんですが、はい、なんか東京オリンピックが開催されるときに、うん、Wi-Fi スポットがたくさんあるけど、それはセキュリティ的にいいのかどうかっていう問題は、ちょっと気になっていましたと。う
ん、ああ、はいはいはい。
いうの
は
ありますね。
ホネソさんは？
俺なんかあれ、盛り上がってた話の一端なのかどうかわかんないですけど、うん、なんか、無線 LAN ケーブルみたいな話が。
ああ。
なんか話題になって
た。あ、多分そう、ああ、それなのかな。なんか無線 LAN ケーブルっていうのが売られてて。
ああ、メルカリで。
あ、そっちか。
メルカリのあれかな、それは。うん。ちょっと違うかもしれない。
あ、そっちか。いや、この Wi-Fi の暗号化技術に脆弱性見つかったから、もう、なんか、脆弱性あるんだったら、LANにしちゃおうぜ、みたいな。ケーブルにしちゃおうぜっていう話から発端があったのかと思ってたけど、そうじゃないのね。
まあなんか、それはちょっとまた別次元の問題かもしれませんね。
そうしたらすげえタイミングいいところでメルカリ出てるね。
確かに。売れますよ、今。
そう、ね。今だったら、売れないけど、
ね、いや、無線 LAN ケーブルという、その、矛盾ね。ネーミングの矛盾が盛り上がったん
だけど。無線なのにケーブルあるんかい、みたいな。まあまあ、それがね、はい、あとツイッターとかで話題になったんで、その話かなと思ったんだけど、ええ、それとは違うんですね。
それとは多分直接は関わりはないと思いますね。
じゃあ、ちょっと知らないですね、はい、これは。
あ、そうですか。これでもね、はい、あの、NHK でもちょろっと取り上げられていたぐらい、なんかツイッターではですね、一時期、先週の中頃ですかね、先週というか、配信日からするとわかんないですけど、10月の16日ぐらいに発表されたということで、まあその、あたりのツイッターでは無線 LAN というキーワードが、まあ、トップキーワードになったりとかしていたそうです。
うん、
はい。ですが、まあ、ちょっと、このお話、お二人もあんまりご存じないということで、ちょっと紹介をしていきますけれども、まず WPA2 というのは、まあ、無線 LAN の暗号化規格になります。
はい。
で、これに脆弱性が見つかったという話が、まあ、今回のお話です。で、この WPA2 って普段あんまりこう見ないと思うんですけれども、
うん、
まあ、なんて言いますかね、無線 LAN でパスワードかかってるやつ、あるでしょ？あるでしょ？
ありますね。うん。はいはい。
あれはまあ、基本的には最近のやつはみんなこの WPA2 っていう暗号化方式でパスワードかけて中身を見れなくしていると。
まあ、よく見ますもんね、この WPA2 という文字を。はい、なんか、いろんなデバイスとかで見ようとすると、
そうですね、
なんか打ち込んでくださいみたいな、うん、何これみたいな、その時に見ますよね。
ええ、で、これはまあ今まで無線 LAN の暗号化規格ってたくさん出ているんですけれども、その中でもまあ一番安全性が高いとされてきていて、うん、で、うん、以前ですね、今年の6月ぐらいですかね、かけらじで無料 Wi-Fi とは善か悪かみたいな。
ああ、
話を取り上げたときに、まあ、さっきちょっとママさんが言った話に被りますけれども、はい、パスワードかかってない無線 LAN が公衆にいっぱいあって、それ問題だよね、っていう話をしたと思うんですけども、
はい。はい。
まあ、その時も、この WPA2 で暗号化かけとりゃ、とりあえずはセキュリティ的には担保されますみたいな話をちょっとした記憶があります。 でも、はい、今回その WPA2 でも、ちょっと脆弱性がありましたよというお話で、こうなると、まあ、一番安全性が高いとされていた規格に対して、危ないという話になっているので、まあ、ちょっと今影響がすごく大きい、世界的な影響が大きいというふうになっています。で、うん、じゃあ、そもそもね、その無線LANってなんでこういう暗号化をかけなきゃいけないか、というと、まあ、わかりますよね。うん、
ダダ漏れになっちゃう。使われちゃうし。
そうですよね。ね、うん。あの、無線LAN。
通信。うん。
あ、どうぞ。
あ、いや、だから、うん、繋が、無線LANとはいえ、ね、LANですから、繋がってるデバイスは、まあ、入ろうと思えば、悪い人は入れちゃうとか、いろいろ問題ありますもんね。
うん。そう。あの、無線と有線の違いというのは何かというと、ね、無線なので、電波が届く範囲内にいれば、誰でもその電波を使うことができるというのが無線LANの大きな特徴、はい、メリットでもあり、デメリットでもあると。
そうですね。
はい。なので、特定の人しかやっぱり使えないようにするためには、まあ、暗号化をかけて、そのパスワード等を知っている人じゃないと、通信できないようにすると。いうのが必要になりますよね、う
ん。はい。
で、有線の場合、あの、LANケーブルで繋ぐ場合は、LANケーブルの中身を、まあ、実際ケーブルを引っ張り返してですね、その中をオシロスコープかなんかで通信内容を見れば、まあ、見れるんですけれども、うん、でもそんなことできないですね。うん、基本、LANケーブルってその部屋の室内にしかないので、
そうだね。
外にいる人がね、あの、オシロとかで見ることはできませんので、うん、まあ、そういう必要は特にはないんですけど、はい、無線LANの場合はそういうのができちゃう。暗号化の技術が必要ですというのが、まあ、そもそものお話になります。
はい。
で、まあ、今年の10月16日、脆弱性が見つかった。で、これは、何が問題かというと、まあ、いつも脆弱性の話をされるときにはよくある話なんですけども、うん、まあ、この脆弱性を悪用すると、暗号化された情報を読み取ったり、改ざん、書き換えたりすることができますと。
はい。
はい。で、次の二つ目のポイントが非常に重要でですね、この WPA2 っていう、これ、うん、プロトコル自体の脆弱性なので、あの、特定の製品に関係なく、こう、無線 LAN を利用する、すべてのデバイスに影響があると、いうことになります。
ほう。
だから、例えば、Mac だろうが、Windows だろうが、Linux だろうが、スマホだろうが、PC だろうが、すべてに関係なく、この WPA2 という規格、無線 LAN の規格を使っている製品は全部影響しますと。
最悪ですね。
はい。で、特にですね、
うん、
WPA2 採用していると言っても、実はその、製品によってはですね、その WPA2 の中で使っている、うん、アルゴリズムが微妙に違うんですね。例えばその暗号化のソフトどれ使うとかね、
あの、うんうんうん、
Wi-Fi 接続にどういうツール使うみたいなのが微妙に違っていて、特に、Linux と Android は、要注意と、今回の攻撃に非常に弱いと、いうふうに、言われていますので、まあ、ちょっと使われている方はですね。あの、この脆弱性の問題があるよというのをまずちょっと認識をしていただきたいと思います。で、じゃあ攻撃ってどういうのが起こるのか。
そうですね。
はい。ですが、まあ、まず攻撃を受けるためには、同じ Wi-Fi 無線 LAN に接続できる環境に攻撃者がいないといけません。
なるほど。
だいぶ近いってことですね。
は
い、
そう、うん。だから皆さんがお家に無線 LAN 引っ張ってるとして、そのお家の無線 LAN が、まあ、パスワード、WPA2 でパスワード、暗号化されていたとします。で、そこに対して攻撃を仕掛けるとすると、皆さんのお家の近くに、その攻撃する人がいないといけないと。
うん。
いうことで、まあ、比較的そういうケースって少ないっていうか、あの、なんだ、あの、例えば、ホネストさんを攻撃しようとしてですね、ホネストさんのお家の、前にわざわざ行く攻撃者ってのはまあいないと思うんで
。すごい人ですよね。
まあ、そういう面では、まだですね、すぐに何かが起こるというわけではないです。
うん。
まあ、つまりその、現状ではインターネットを経由して、例えば、グリーンティーがホネストを攻撃するみたいなことはできないので。
うん。
はい。そういうところは、まあ、ちょっと安心材料としては思っていただいていいかなとは思います。ただ、お隣の Wi-Fi がうちにも入ってきますみたいなケースが結構あると思いますね。特に集合住宅なんかだと本当に部屋、壁一つぐらいだったら全然届きますから。
うん、
まあそういうところにちょっとこういう悪意を持ったお兄さんとかがいるとですね
。お兄さん限定だって
。まあちょっと興味本位で攻撃してみるかみたいなね。
興味本位で攻撃されたらたまったもんじゃないけどね。
まあ、たまったもんじゃないんですけど、最近その興味本位で攻撃できるツールなんていうのはインターネットでどんどん配布されているので、
うん、
ちょっとだから、
アングラ系
ってやつ、ね。そう、アングラ系ってやつですね。ボタン一発で解析みたいなね。本当に楽勝にできるみたいなツールがあるので、ちょっとそういう人がいるかもよという警戒はしておいた方がいいというふうに思います。であとですね、Wi-Fi のパスワードを読み取ることができるものではないです。
お
う
お
う。うん。だから皆さんがこういうパスワードを使ってますと。で、今回、脆弱性あるからパスワード変えようって言って、パスワードを変えても無意味です。
なるほど。
はい。そことは全然関係ないところの脆弱性なので、どんなにパスワードを変えても。
対処の仕様が、はい。あんまり、なさそうな、まあ。
そうですね。
我々の持ってる手持ちの装備では特に太刀打ちできないっていうことですよね。はい、
そうですね。で、ただ、私たちが手持ちで今すぐできることといえば、仮にですね、攻撃を受けたとしてもこういう状態だったら大丈夫だよっていうのはまあ言えることはあって、
ほう。
今回この無線 LAN の通信を傍受したり、改ざんしたりというものができる。うんいうものであって、無線LANではなくて、例えば、サーバーとの通信を SSL とか、まあ、HTTPS ってついてるサイトありますよね。ああいうふうにそのサーバーとの通信がもっと中身の部分で暗号化されていれば、その中身にまで攻撃することはできないので、ちょっとこの今の話もしかしたらね、聞いてるだけだと難しいかもしれませんけど、暗号化されてるデータをもっと中でやり取りしてる分には、そこの中身は、攻撃できません。
なんかいわゆるネットショッピングとか、クレジットカード決済みたいなものをアプリ上でやってた場合は、多分その SSL 通信、まあ、マストだと思うんで、
うん
まあ、その中を見られたりすることはないんじゃないかと。
そうですね。はい。
そうですね。
ということなので、まあ、今、皆さんが注意していただきたいことは、そうですね、ネットの、まあ、メールだったり、まあ、ネットショッピングだったり、個人情報とか結構重要な情報をやり取りする場合にはですね、HTTPS っていうサイトをですね、ちゃんと、見ていると。そこにアクセスしてるよっていうことを確認する。で、これまあ、Chrome とか、必ず保護された通信っていう鍵マークがアドレスのところにつきますので、それがついている場合は、まあ、一応、データ、やり取りしているデータの中身は暗号化されているので、まあ、仮に Wi-Fi でね、暗号が破られたとしても、もう一段階中の暗号がある。なので、まだ安心です、ということはちょっと理解していただければ、というふうに思います。で、じゃあ、これからじゃあ何をしていけばいいかという話をもう少ししていくと、まあ、まずですね、一番、この回の脆弱性に対して、特効薬になるのは、さっきもありましたけど、有線に切り替えられるんだったら有線にするっていうのが、まあ一番。
まあね。
ですね。
そうですよね。はい、手っ取り早いですからね、
はい。手っ取り早い。で、ちなみにうちの、私の自宅の PC は、デスクトップに関しては常に据え置きなので、有線にしています。
う
ん、まあノートは Wi-Fi を使ってますけれども。
うん。
うん。まあそういうところがあって、まあ基本でもね、今スマホがあるので Wi-Fi につなぐケースが多いのかなと思うんで、あんまり、使えない手かもしれませんね。有線というのは。で、二つ目がですね、 あの、セキュリティパッチの適用。これが、まあ一番、あの、重要なポイントかもしれませんね。あの、無線 LAN に接続する機器、さっき OS 製品、デバイスに関係なく全部影響しますって話をしたんですよね。
はい。はい、
で、これはだから、例えば、あの、皆さんのお家にある無線に接続する機器、すべてが影響するということになりまして、
うん。
例えば、無線 LAN のルーターですよね。アクセスポイント。これも影響しますし、もちろん、お手持ちのスマートフォンも、か、あの、関係ありますし、PC も関係あります。まあ、少なくともこの3つにはセキュリティパッチの適用が必要になるわけです。で、これ今各社、一生懸命、セキュリティパッチの適用に向けて、動き始めています。なので、ちょっと皆さんがお持ちのですね、パソコン、スマホ、無線 LAN ルーター、それぞれセキュリティパッチがどういう適用状況にあるのかというのをちょっと確認をしていただいて、必要に応じてアップデートしていただくというのが一番、対策に対しては根本的には、対策できます。ただ、私のうちのね、無線 LAN ルーター、古いもので、2011年でアップデータの配布が止まっておりまして、
はあ、
どうしようかなと思っているところでございまして、これちょっとですね、うん、古い機種に関してはちょっと適用されないかもしれないという問題はあります。うん、で、ちなみにアップルとかマイクロソフトは、マイクロソフトはもう対応済みで、Apple は次期アップデートで対応しますとか各社発表してますので。そこはちょっと確認していただければいいかと思います。で、ちょっと ここでね、一個問題があってですね、今思いついたのは無線 LAN ルーター、スマホ、PC、3つ言いました。で、はい、今ってそれ以外にも無線 LAN に接続する機器ってたくさんあるんですよ。
テレビ。
テレビもそうですよね。
あと、任天堂スイッチと
か。ゲーム機ですよね。
うん、ありますね。
うん、まあ、他にもね、多分今 IoT 家電みたいなのが出て
きて、まあ家電もありますよね。
するとネット家電とかもそうですし、
うん、
まあ結構小さなものから大きなものまでですね。
聞いたことある。
はい。で、それらすべてにですね、あの、やっぱパッチを適用する必要が出てくるっていうので、結構大変な状況に今なっているということになります。はい。うん、なので、ちょっとお持ちのね、機器。まあ、特にまあ、あんまり、その、なんて言いますかね、個人情報やり取りしないような機器だったら、まずは優先度下げてもいいと思うんですけれども、まあ、例えばその、アマゾンのさ、テレビにつないでる、Kindle Fire TV とか、最近その、スマートテレビみたいな感じで、つなげるデバイスとかもあるんですけど、そういうのも、中にアマゾンの、うん、顧客のアカウントとかが入ってたりするわけですよね。そういうのとかはやっぱ注意しなきゃいけなくて、うん、適用していかなきゃいけないと思います。で、あとはですね、もう一つできることとして、Wi-Fi の出力電力を最小限にするというのがあります。まあ、これは電波の到達範囲をできるだけ狭めるということですね。
うん、うん。うん、まあ、近いところ限定にするってことですね。
はい。そうです。まあ、そういうような方法が今のところ、取れることで、まあ、一番大きいのはセキュリティパッチの配布を待つということになるかなと思います。うん、はい。で、今回この問題からわかる、こう、垣間見れる課題というのもありまして、まあ、さっきちょっと話しましたけども、この、一番の問題は、すべての無線 LAN の接続機器に対策が行き渡るのには、まあ、多分相当時間がかかると思われます。で特に、サポートが終了しちゃったような製品だとか、これからもう増えるであろう IoT 機器なんかは、まあ、それぞれ全部、対応しなきゃいけないってなると結構難しいと思うんですよね。
まあ、そうでしょうね。今もう開発済みのものもあるでしょうしね。うん、
で、じゃあそれが対応されないとどうなるかというと、そういうところから、その悪さをする人たち、 そのいう脆弱性をつきつつ、ウイルスの配布の拠点に使ったり、まあ、いわゆるそのアングラのやり取りに使ったりとか、まあ、そういう、まあ、悪の、ね、支配みたいなのが広がっていくことも容易に想像できてですね。そういう部分に対する対策ってどうしていけばいいんだろうかというのが、ちょっと今回浮き彫りになったと思っています。
うん。
で、メーカーも、こう、やっぱり自分でできることのリソースって限られているので、まあもうサポートのあるやつでも優先度が高いものから対応するし、まあ最悪の場合対応できないっていうふうにこう、サジを投げるパターンもあるかなと思ってて、まあこれからですね、こういう Wi-Fi の機器が増えるに従って、どういうふうにこういった脆弱性だったり、もしくは不具合が起こった時の対策を周知、徹底していけばいいのかというのは、まあ、かなり大きな課題だと思っています。で、今回、この攻撃、脆弱性に対して、まだ発表されたばかりで、影響を受ける範囲って全貌がつかめていないというのが正直なところのようです。
うん。
うん。世界、全部、世界レベルではその、セキュリティパッティが準備されない可能性が高いルーターが数百万台あると言われていますし、まあ、各種 IoT デバイスも、もう実は Wi-Fi の機能が、ソフトウェアで変えられない、もうハードウェアで回路として設計されていて、うん、アップデートさえもできない、みたいなものもね、あるわけですよね。
うん、うん、
うん。今後だから便利だ便利だといった IoT 社会広がっていくと思いますけれども、このインフラの脆弱性に対しての対策方法、そしてまあ私たち消費者もその影響範囲を正しく理解するためにはどうすればええんやろうか。
あ、定期的に最新のモデルを買って、
うん、
最新版にアップデートするっていうのはまあ一つ、
うん、
必要かなと思ったり、まあね、あとまあ外で必要ないときは Wi-Fi 切っておくとかね。
うん。
そうだね。
不用意に変なところの Wi-Fi で拾っちゃう可能性あるので、まあ 3G 回線にしておくとかですね。
うん。
そういうところなんじゃないですかね。
うん。まあ、ちょっとね、今日はもう時間がないので、問題提起だけになっちゃいますけど、まあ例えば今の解決案であるとか、一つは自動アップデートをもう規格として必須にするとかね。あとはまあ、うん、もう、対策できない場合には使えなくする機能を入れておくとか、なんかそういう仕組みもしかしたら今後必要になってくるんじゃないかと思います。ということで、まあ、ぜひね、皆さんセキュリティアップデートはかけましょうということで、まず今日は一番の結論はそれですね。お二人もぜひちょっとルーター、PC、ちょっと、確かめてみてください。ということで、ね、はい、以上になります。
はい、ありがとうございました。
はい。スマホの話をね、しようと思うんですけれども。
うん。
今年は iPhone、まあ8だけじゃなくて、まあ iPhone X ですか。まあ X と書いてね。まあ10周年モデル、記念モデルだよというのが発売されて、まあちょっと話題になってますと。
うん。
で、まあ、我々もね、スマホ何使ってるんですかって話とか、あとは、小平さんがゲストで、ゲスト会の時にも、
うん、
キャリアの話をね、確かしたかと思いますけど。
はい、はい。
はい、ドコモ、au、ソフトバンク、それぞれの特徴とかね。あとは SIM に関しては、グリーンティーさんが、よく取り上げていね、
SIM フリー、
ね、くださってるという。はい。SIM、はい、フリー携帯での通信費のね、安さと注意点とかね。そういったところもいろいろやってるんで、結構スマホに関しては取り上げてるんですけど、潜在的に我々こう何気なくですね、見かけるともうみんな大体 iPhone 使ってるっていうところで、まあ、なんでだろうっていうふうにちょっとこう考えてみてですね、まあ、僕なりにちょっとこういう経緯とかあったから、まあ、日本でここまで普及したのかなっていうことを考えてますと。
うん。
で、まず先に、本当に普及してんのって話なんですけど、
うん。
まあ、これはまあ本当に、2017年のデータがちょっと出てまして、まあ、iOS と Android のシェア率の比較なんですけど、世界はどう思います？ 日本の外で、世界では iOS と Android って何対何くらいで普及してると思いますか？
世界だと Android の方が確か、
うん、多いだろうね。
多いよね。
うん、そうなんですよ。しかも圧倒的でして、うん、iOS が、あ、でもそれ近いですね。あの、iOS が
19.59%、
Android が 71.95%、うん、まあ、それ以外はなんかこう、ブラックベリーとかなんかあるんで、ちょっとわずかにスーパーなんか、スマートフォンの他の規格もありますと。ただまあ、本当に、先ほど、ホネスさんおっしゃったように、8人に近い、
そうですね。
割合になってます。
うん。
じゃあ、日本はどうかというと、これがですね、7対3で iOS。
うん、
まあ 70% 近くが皆さん、
本当に
本当なんですよ。
みんなどうしたの？
でですね、まあ、これ
よく考えたらこの3人もそうか。
そうですね。
2人 iPhone だもんね、
うん。
いや、電車とか乗ってちょっとこう見ると、基本みんな iPhone ですね。
うん、iPhone 多いよ。
カバーしてるから、何使ってるか、まあじーっと見ないとわかんないものの、結局大体 iPhone なんですよ。
うん。
なんでだろうっていうね、ちょっと疑問に今日迫っていきたいんですけど、まあ、これは世界で見ても本当に異例というか、ちょっとぶっ飛んでいまして、まあ、1位が日本、iOS シェアが、まあ、そのさっき7割って言いましたけど、68.6%、まあ、約 70% って形なんですけど、2位のオーストラリアが 56.87% ということで、まあ、一気に 10% 以上ももうシェアが違ってますと。
うん。
で、アメリカがようやく3位に来ていて、53.76。まあ、約半分の人が、使って、残り半分が Android という感じですね。で、そこにカナダ、イギリスというですね、まあ、その英語圏が続いてる感じではあるんですけど、英語圏じゃない、母国語が日本語、母国語が英語じゃない国としては日本が本当にぶっちぎりでトップであると。で、まあ、ちょっと記事なんか漁ると、大体、有名なね、理由がいくつか出てくるんですけど、グリンティスさんその中で、まあ、これが理由じゃないかみたいなものって、こう、挙げられたりしますか？これじゃないっていう。
なんですかね。俺個人的にはなぜかよくわかんないんだよね。
うん。本当に、なんでだろうねって、よくこう、話題になりますよね。
なんかでも一度使ったものからなかなか離れないのかね。そのインターフェース的なところ。うん、
つまり iPhone がこう、最初ソフトバンクで買えるようになって、買って、まあ、まずそこで買った人はずっと iPhone 使っているケースがあって、うん、
で、
まあ、って言うと、
ね、
うん。そう、次々販売されてきた過程で、次第に普及していった。
あとなんかみんな同じものを使ってることの安心感みたいなのも結構、
はいはい、
日本人ってあるから、そういう二つの要因
はい。
があるのかなとは思ったけどね、今思ったっていう。
どっかの記事で見たのが、今のその、中高生というか学生で、
うん、
iPhone じゃないといじめられちゃうみたいな記事をどっかで拝見しましたね。
すごいね。
つまり、やっぱりその学生とかって、本当にその、誰かイレギュラーな人、
うん、
自分と違う人たちを見つけ出したらいじめる傾向にある。
あるよね。
ところで言うと、まあ一人だけ変な携帯、そう、一人だけ変な携帯使ってたりするとですね、まあちょっと今ホネスさんがさらっと何か、言ってきたんですけど、流しちゃうんですけども。
流すんかい。
流しちゃうんですけども。まあ今日スマートフォンの話ですからね。
スマートだったんだけどね。
でも昔は、ガラケーの時って別に、お前こんなん使ってんだかよ、出せとかそんな話全然なかったのに。
ね、そもそも持ってなかったから俺
は。はい。これだけ普及してきちゃうと、それがこう、まあマジョリティになっちゃって、
うん。
マイノリティとしてこう敷いたげられちゃうっていうちょっと怖い現象がね、日本だとそういうのってちょっと割と起きがちなのかなっていうのはあります。うん、っていう意味でグリンティさんのおっしゃったそのみんなと一緒がいいっていう日本人の感覚、うん、これは大きく、どの記事読んでも大体出てくる理由の一つですね。まあ、絶対それが正解っていうわけじゃないですけど、一般的にこうじゃないかと、言われてますね。で、僕は記事に載ってない理由を一つだけ、まあ、思い当たる詩があるんで、それを最後に言おうかなと思うんですけども、うん、ホネスさんは、ちなみに、iPhone がここまで普及した理由、まあ、どんなのが考えられますかね？
普 給した理由ね。
しかも世界だけ、世界ではなくて、なぜ日本なのかっていう、その、ギャップというかね。
うん。
他の国でも人気だったら、まあ、じゃあ iPhone がすごいんだねって話して、ちゃんちゃんった感じなんですけど。
なんだろうな。
世界のアンドロイドの方が売れてるんで。
あ、はい。iPhone の方が売れる理由。なんだろう。もう本当にバカみたいなことしか考えられないんだけど。そもそも、どうなんだろうな。最近の携帯事情みんなわかんないからな。もう僕はそもそもアンドロイドなので、iPhone ではないんでね、はい。なんで iPhone を使い続けるかの気持ちがあんまりよくわかんないんですけど、まあ単純にまず iPhone は、はい、なんだろうね。使いやすいっていうのはあるかもしれないけど、世界と違って、その、キャリアが力を持ってるからとか、そういうことでもなさそうだしね。でもね。
まあ、あんまりそうだね。でもね。でも、アンドロイドも買えるしね、ソフトバンクから。
そうなんだよね。
調べる
そこは、アンドロイド。単純にだから説明書がなくて、直感的に、なんか説明書読む人が、少ないんじゃない？日本人。
うん、なんか僕ね、アンドロイドに行く積極的な理由がないからだと思うんだよね。一回 iPhone になっちゃうと。
だから一番最初のスタートとして、あの iPhone が日本に来ちゃったからっていうところはもちろんあると思うよ。うん、
スマホの走りとして来てるもんね。
そう。第一人者としてさ、うん、新しい携帯で、あの iPhone がドーンと日本の中に入って、その後こう追随するように、アンドロイド、日本でも出ました、みたいな感じで来てるから、
ね。ソニーのね、エクスペリアとか、あとまあ、韓国のね、サムスンのギャラクシーシリーズ。うん、これらもね、いつか、ギャラクシー S2 とかって、一時期はものすごく普及しましたと。アンドロイドの中ではトップセールスになっていますし、世界では、まあ本当に、1位だったと。まあ、iPhone よりもよっぽど売れてた時期もあります。まあ、発火トラブルとかが、あって、飛行機乗れない事件とかあって、ちょっとこう、信用といった意味では、ギャラクシーシリーズは若干ちょっと怪しいものはあるんですけどね。
日本人の心情としてなんかアメリカから来たものはかっこいいみたいな。
まあ、あとそうだね。それはあるかもね。韓国のね、製品はちょっとな、みたいなのがあるかもしれない。
サムスンとかさ、そこら中国とかさ、なんか、そこら辺が作ったものって、まあ、別に気にしないよっていう人もいるんだけど、うん、
はい。
日本人って毛嫌いする人もいるじゃない、中には。
な、情報を取られるとかさ、は
い、
なんかそうい
うサムスンは絶対使わないっていう人もいるし、
そういうなんか
かといって国産、うん、いや、エクスペリアはちょっとソニータマン張ってるしってね、うん、僕みたいに思ってる人もいるし、なんで結局やっぱり iPhone だよね。みたいな。そしてなんか、アップル製品ってウイルスにかからないんでしょって思ってる、なんか、安易な人も多そうだしね。
うん。
確かにその iPhone の、iPhone 持ってた感じでトラブルが起きるって、そんなにこう、多少なんかこうバッテリーがね、熱を持って、変えないといけませんとかって。うん、まあでも、それってどのスマホでも今まであったし、
うん。
セキュリティ問題は先ほどホネスさんのおっしゃる通りで、特に大きなね、問題は。まあ、アップデートして、なんかこう、アプリがインストールできませんと、
ね、
うん。多少その iOS の不具合は多々ありますけど、それも時間が経てば、うん、まあ、ね、一時期確か Google マップが使えなくなるっていうか、
ね、
マップがおかしくなったというのが一回ありましたけど。うんう
ん、あ、でもやっぱり、まあさっき同調みたいなね、ところを、グリンチさん言ってくれたけれども、やっぱりあれじゃない？日本人ってさ、なんか、すぐ人に聞きたがるじゃん。
うん。
なんか機械で分かんないことあると。
ああ。
だから結局それはさっき僕が言ったその説明書を読みたがらないっていうところに繋がるのかもしれないけど、自分が持ってる機器で何かあったら、すぐ人に聞けるように、他の人と同じものを選択するっていう心理が働いてる可能性はあるよね。
うん。まあ。
なんか分かんなくなったらあいつに聞けばいいや。ね、じゃああいつと同じやつ iPhone にしとこうみたいな。なんかそういうのがあったりするのかな。
まあ家族とかだとあるかもね、そういうケース。
うん。
まあ友達でもあるか。
友達でもあると思うよ。うん、
で、まあいくつか記事を見ていると、 先ほども話がちらっと出た、まあ、韓国とか中国とかのスマートフォンを使うことを毛嫌いするっていうところ、
うん、
あまりこう表立って、あの、身の回りでね、なんか韓国が嫌いですっていう人よりかは、どっちかっていうと、韓国料理好きとか、韓国のドラマが好きとか、
うんうん、そうね。
韓国のね、アーティスト好きですっていう、あの女性の方も多くいらっしゃって、未だその辺の根強い人気がある、あの、当時、まあ、冬のソナタとかが人気になった時期に比べると、
うん、
まあ、多少は落ち着いてるとはいえ、ただね、その、こう言ったらね、韓国の人にあれかもしれないですけど、結構嫌韓っていう、いわゆる韓国が嫌いっていう人が、うん、実はちょっと、いるっていう事実も実はあって、
うん、
それは、そんなんですよ、その国民として嫌いですってよりかは、そのメーカーとか、そういう意味でサムスンに対しての、まあ、イメージが違うとかですね、
うん
うん。
そういった意味で、結局ギャラクシーブランドに対しては、アップルブランドの方がやっぱりいいんじゃないかと。
うん、
そんな感じの経緯もあるんじゃないかっていうふうに言われたりはしてます。だからまあ、答えで見ると僕はギャラクシーシリーズ使ってた時期があって、
うん、
ギャラクシー S とギャラクシー S3 っていうスマートフォン使ってたことがありました。
うん、
で、これは僕は、あの、本当は iPhone 使いたかったんですけど、当時はドコモでちょっと出てなかったっていう理由で、うん、はい、使ってました。で、ここからが僕のですね、あの、普及した、まあ、理由に行くんですけど、
うん。
あの、たやすくキャリアってこう、変えるのって、なんとなくこう、まあ、変えようと思えば全然変えられるんですけど、ナンバーポータビリティとかね、うん、あるし、なんか家族割に入ってるとか、なんか、いろいろな問題があって、
うん、
あとまあ、機種のね、契約とかで解約料が必要ですとかでタイミング逃して結局同じキャリアでまた機種変しますとかですね。
まあね。
なんかそんな感じの話でなかなかみんな、前提としてキャリアを変えるってことはちょっと難しかったと。
うん。
そんな中でソフトバンクは当時はドコモや au にちょっと多分負けてたと思うんですけど、iPhone が出てからまあ一気に強くなったわけですよね。
そうですね。
はい。でみんな iPhone 持ってる人を見てですね、なんかセンスがある人なんじゃないかとかですね、若干思ったりするわけですよ。
だから、まあ、MacBook Pro 持ってる人みたいな感じだよね。
そうです。で、今はちょっと若干その MacBook とかでスタバで入ってる人たちってこう笑われちゃう風潮にありますけど、
うん、
そういう時期じゃなかったじゃないですか。
あの当時はね。
10年くらい前って。
うん。
なんか、そう、なんかセンス高いな、お前は、みたいな、
うん。
なんかそういうね、まだ普及するちょっと前から iPhone 使ってる、まあ、あの 3GS とかのね、使ってる、と、なんとなくこう、注目を浴びますよね。で、何それ何それみたいな。あ、そんなあるんだ、うん、みたいな。で、その頃はまだソフトバンクがアップルと契約して、あの、まあ、そこだけしか売りませんみたいな、独特の戦略でやったもんなんで、うん、逆に買いたいっていう欲求をこう、なんでしょうね、後押ししてたと思うんですよ。
まあ、限定感が出たね。
はい、限定感が出て、それが断続的に、今度は iPhone の、まあ、3GS 以降は4がまず出て、この時まだソフトバンクまでしか出てませんと。で、4S になったら、ようやく au で発売になりました。で、この時も結構 CM で大々的にやってたのって覚えてますかね？ iPhone が買えるぞみたいな。
ああ、au。
まあまあ、やってたね、うん。
で、それで結構 au もともと使ってた人たちの中からは、うん、iPhone 4S を買う人たちも出てきたんじゃないかと。で、その時に、まあ、当時一番、大きなキャリアだったドコモのユーザーの人たちは、多分指くわえてたと思うんですよ。
うん、
あ、こっちも iPhone 使いたいのに、なんでギャラクシーとか Xperia なんだろうみたいな。で、まあ、待ちに待った iPhone 5S からドコモが加わりましたと。で、これね、僕飛びついたんですよ。
うん、
もう 5S の時に飛びついたんですよ。その時にもう2、3年くらい待った、あの、他の人がこう iPhone をね、こう得意げに操作してるのに、なんか Galaxy とかちょっと疑似的に似てるけど違うみたいなのを、あの、使ってたことに、へのですね、ちょっとこう、悶々とした気持ちがですね、一気にここから、まあ、こう開花したというか、
うん、
払拭してですね、iPhone 5S 使いましたと。で、しかも iPhone 5S はなかなか名機というかね、大きさもちょうどいいし、
うん。
なんかデザインもすごく良かったし、今でも iPhone SE にその継承されてるようにですね、まあかなりいい iPhone の時期だったのかななんて勝手に思ってます。で、iPhone がここまで普及して、なおかつ、その魅力というか、他の機種に買い替えを、Android に戻る人が少ないっていうのは、結構 Android を使っていてから iPhone に変えた人が、iPhone がやっぱりいいっていう風になった人が、やっぱ、こういう背景で多いんじゃないかと思ってます。
うん。
アメリカとかだったら多分同時期に、まあ、iPhone と Android あるけど、どっちがいいのって言って、それは安い方買いますよね。人間の心情で。
まあ、そうだろうね。
で、まあ、アメリカだったらまだしも、それ以外の、新興国とかまで行くとですね、高いんですよ、単純に。iPhone って、うん。で、それに引き換え中国のスマートフォンとかって半分以下の金額で売ってるし、Android も、まあ、安いものを探せば3割とか4割くらいの金額で買えて、で、別にアプリは普通にね、Android アプリは、どの機種でも、まあ、iOS のね、iPhone アプリと、まあ、同じくらい出てますから、種類は。基本的に有名なアプリを使う分にはそのスマホでも問題ないですと。
うん。
そしたら世界としては、やはり安い方にね、どうしても行っちゃいますよね。で、
そうだね、
はい。記事に載っている一番最後の理由としては、大きいのは、やっぱりその日本は、まあ、結構贅沢であると。最終的には。
うん。
ちょっと所得が高いと、世界では。
うん。
で、iPhone の低下ってやっぱ世界で見ても高いって言われていて、その、インドネシアとか中国とか、ベトナムとか、そのあたりからすると、その、月収の3倍とかね、それくらいの価格で売られてると。で、我々、給料3ヶ月分でなんか買うって言ったら、もう指輪くらいじゃないですか。指輪も買わないですけど、そんな。
あるあるだけどね、昔
から。あるある、給料3ヶ月分のとか。だけど、給料3ヶ月分でスマホ買いましたなんていうことって絶対言わないですよね。
うん、
まあ、その金額だったとしても言わないよね。
言わないですよね。と、うん、いうことで、日本はそういったこう背景から、まあね、これらを統合してみると iPhone が普及したのかななんて思ってます。で、ただ一つは、なんでしょうね、スティーブ・ジョブズがいた時期から、ティム・クックに代わって、若干その人気に陰りが出てきたのかもしれないのかな、うん、ということも思ってますけど、
うん、
特に iPhone 7とか iPhone 8とか出てもですね、なんかこう前の iPhone 3GS から4とか 5S とか出てきた時期に比べると、あんまりこう目立った機能がないように感じられると。
うん、まあスマホ自体がね、うん、もうなんか当たり前だからですね。
もうね、そうだよね。
もう洗練され尽くしたものがあって、うん、あと増えるとしたらメモリと容量とかが増えていくくらいで。そうそうそうそう、
なんかそんな感じはするよね。だから他の Android の機種とかもカタログ見てもなんか、なんか圧倒的にこれっていうのがなんかそれぞれないよね。iPhone も含め。
そうなんですよ。うん、もっと面白いものをちょっと作ってもらいたいな。全然形が違うけどスマートフォンですみたいな。うん、
とかね。
うん。
だから系時代はそういうのがね、いろんなデザイン出てたんで結構選ぶの楽しかった時期があったんですけど。
うん。
で、まあ、あとその日本で、また話戻っちゃうと、その、金額が高いからけど買える理由としては、まあ、そのキャリアが、まあ、2年間契約とかそういうところに混ぜていって、まあ、軽く月額の中に、その本体の金額を納める形式の販売形態を取ってる。これ世界でどれくらいそれをやってるかわかんないんですけど、少なくとも他の国で、やってないところもたくさんあると思うんですよ。
うん。
そうすると、このキャリアを使い続ければ、二年で、まあ、通信費の月額が若干ちょっとかかるものの、いきなり10万払うとかそんな必要なくて使えるよねってなって、なおかつ家族でも使ってるし、うん、とかいろんな理由があると、もうこう自然な流れでね、まあ、なんか使い続けちゃいますよね、と。
うん。
なんでその iPhone が高いよっていうイメージも、まあ、高いけど別にいきなりそれ納める必要ないんだったらいいんじゃないって言って、
うん、
使ってしまうのかなっていうね。まあ以上で大体の理由が、まあ、網羅できたんじゃないかなとは思ってますけど。
うん。
まあ僕いつもこういう話を記事で見るときに、はい、なんか OS 別で分けるのにそんなに意味があるのかって思うことはあるんだよね。
うん、
結局 iOS が使える端末って iPhone しかないので、 個体数的にはまあ、この統計で見たときに、iPhone の分しか出ないわけですよ。まあ iPad とかもあるけど。でも Android って、Android の OS は使える端末はいっぱい出ていて、それらの合計になるわけですよね。
うん。
はい。
だから、なんだろう、この統計のやり方で何が言いたいのかなっていうのは、単に OS のシェアだけの話で全て片付けちゃっていいのかなっていうのは感じることがある。
うん、
そうですね。個体だけで比較したいんだったら、うん、OS 別じゃなくて機種別にするべきですし。
う
ん、
そうそうそう。なんか、で、そういう
ことって、ね、
結局、iPhone について語りたいのか、ちょっと個体について語りたいのか、OS について語りたいのか、すげえ曖昧なんだよね。
うん。
まあ、結構見ると記者の方は、iOS と iPhone がなんかこう一緒のものっていう風な考え方で、うん、あんまりその、Android OS とその、それを、来た上で出てきている国産スマホとか海外のスマホとかって、
うん、
そういう風に分離してあんまり考えてないくて、
うん、
まあ論点として最後になんか iPhone がどうのこうのだとか、
う
ん、
そうそうそう
逆に iPhone が今勢いを失速してますとかそういう記事を書きたいがための材料に使われてしまっていて、
うん
ねまあね、ちょっとまあそのあたりは情報を見る側にもね、
うん、
多少こう工夫が必要ですねとはいうのはあるんですけど、まあ今まあ、ただこれだけ iPhone 普及してるっていうのと、僕がその iPhone 買い替えにするって時に、今ね、Android とか何があるのかなってね、全然興味がなかったんですよ。見に行ってすらいない。
なるほど。
はい。これは、周りでまずそもそも、あ、それ、なんか、いいね、みたいな、こう、操作をしている、Android を使ってる人が周りにいらっしゃらないのが、ちょっと大きいのかなと思って。何それ？
Android いいけどね。
僕もね、エクスペリアとか、海外でしか売ってなかったエクスペリアのちっちゃいやつね。とかもね、あ、いいね、それ、なんかセンスあるね、とか思った時期もあったんですけど、
うん。
一回 iPhone 変えちゃったらね、なかなかこう、理由が思い当たらなくてですね。
うん。
うん。
まあ、ほんと。
まあ別に、iPhone をみんな使いましょうねっていうお話をしたいわけでは全くなくて、なんで普及したのかなっていうところの考察が、まあこれだけできたら、まあ僕は満足かなと思いますけど、うん今後もちょっとその、アンドロイド側で、例えばこう、優秀な、個体が出てこないと、仮に iPhone の進化がストップしても、惰性で使い続けてしまう。
なんかそういう人多そうだよね。
このスマホのイノベーションが、ハード、ソフトはかなりいろんなね、アプリ出てきてるんだけれど、ハード文化がちょっとこう、停滞したらちょっと嫌だなと。
うん。まあ、そうだね。でも僕は iPhone 使い続けてる理由何かってちょっと冷静に考えたら、あれでしたね。はい、なんか、結局、さっきの話と被るけど、iOS と iPhone をセットで、ハードもソフトもベンダーが提供してるんで、はいはい、親和性が高いっていうか、なんか相性の問題でこれは使えないみたいなことが基本的にはない。
うん、
確かにそうですね。うん、純正ですね、すべて。
そう。それが、俺はその、感覚が好きで使ってるっぽいね。
なおかつ iCloud でバックアップするとか、うん iTunes 使ってて、MacBook とかと連動できるとか、
うん、
そのハードを揃えれば揃えるだけ得がどんどん増えていくというのもあると、ね
うん、
まあ Apple のメーカー一つにこう、統一するっていうところも大きいかな、
うん。
で、Google はどっちかっていうと、まあソフトウェアの方がね、上回っちゃってるんで、ハードがあんまり作れないっていうのもあって、うん、今なんか Google ホームとかで、なんか家に置いとくとなんか喋ってなんかいろいろできるとかね、いろいろでやってて、それはそれで面白そうなんですけど、うん、あれ結局側を作る会社ってまたいろいろこう出てきて、
うん、
結局 Google 純正の製品じゃないじゃないですか。
まあ
ね、スマートフォンもそうだし。まあ、そういうのを考えると、親和性って意味では、統一感っていうところで言うと、
うん、
アップルだとか、あとまあ、次に来るとすれば、まあ、ソニーですかね。
うん、
PC とか、ウォークマン、そして、まあ、携帯と、それぞれ、親和性が、親和性っていうかね、うん、まあ、結局中身 Google だから、あれなんですけど。
まあ、どっちに重きを置くかみたいなのが人によって違うのかもしれないね。はい、いろいろもう、つまみ食いしたいよ、みたいな人は、Android の方がいいだろうし。うん
あと一個だけあって、みんな同じなんだけど、同じっていうポイントは抑えつつも、カバーとかつけてるアクセサリーとかで、一応差別化できるっていうポイントがあるんですよね。
うんうん、
で、iPhone のそのカバーの数が、やっぱり他の機種を圧倒して一番多いんですよ。
まあね。
うん、でそうすると、もう iPhone7 とか8とかでも同じカバー付けられますから、なんでしょうね。友達と同じ iPhone なんだけど、色も一緒なんだけど、カバーでカバーすると。
うん。
ね。カバー2回使っちゃいましたけど。
カバーでカバーするね。
カバーでカバーする。これはもう一つのね、流行り、流行語にしていきたい。
車の中で大爆笑っていうメールが来る。
そんな、ない。笑いのツボ引きすぎでしょ、その
人。全然笑えないわ。
全然笑えない。はい。まあ、ちょっと時間が来ちゃってますけど、はい。まあ、そうなんですよ。
なるほどね。アンドロイドを僕使ってんの、結構ウィジェット僕使うので、
デスクトップっていうんですか、まあ最初のホーム画面のね、カスタマイズはアンドロイドの方ができるんで、
うん。
いろいろ。
カレンダーとかもわざわざアプリ開かなくても、
貼り付けられますからね。
1ヶ月分のやつをもうパッと見れたりとかするのは、やっぱりそこはアンドロイドの良さかなと思うけどね、うん、iPhone できないからね。
僕もそれ、
まあ、ギャラクシーでいいじゃんっていう話なんだけど。そうそう。
変えた時には若干ちょっとそういう、今までできたことができないっていうのはちょっとありましたね。
うん。
なんかそっちのリズムに、iPhone のリズムに乗ると、まあ iPhone でいいやってなるんですけど、自分でいろいろ決めたいって思って、自分でカスタマイズして、これが僕のやり方だって決めた後に iPhone 行くとちょっとこう、違和感は確かにありますね。
うん。
うん。
まあ思想が違うからね、どっち。
まあそうだね。
そうですね。まあ、まあ Apple ブランド、まあなんかこう、スマホに関しても、一強時代がちょっと、まあ日本においてはね、続いている昨今ではありますけれども、
うん、
今一度ね、僕も含めて、今 Android 何出てんのかとか、今 PC もどういうね、形のものが好まれてるのかっていうところをちょっとこう見て、覗き見して、まあ、自分でね、その、まあ人が決めるというよりは、みんなが使ってるからというよりは、自分で決めてこう、これいいじゃん、これにしようみたいな思想もちょっと大事かなっていうふうに、ちょっと思い出しましたと。
うん。
皆様もね、ぜひ、まあ、今日のお話、以外にもですね、まあ、カタログを読んでみるとかですね、まあ、家電量販店に行って、ちょっとこう、いろんな機種探してみるとかをしてですね、次の機種、ぜひ参考されてはいかがでしょうか。はい。今日のお話は以上になります。
はい。ありがとうございました。はい、エンディングでございます。今日はかけるタイムズがグリーンティーさんで WPA2 デザクション問題と垣間見える問題点についてお話をしていただきました。ね。
うん。
まあ、この脆弱性というのはね、もうこの IT 機器においては、まあ、そしてネットワークとかにつながる機器においては、結構、まあ、出てくる話ではあるんだけれども、
うん。
まあ、あんまり、ね、怒らないようにしてほしいなっていうね、素人考えもあるんですけれども。これ、まあ、そうは言ってもね、
うん。
こう、通信がどんどんどんどんこう、高いものというか、なんかいろんな新しい技術が出てくるたびに、いや、そこまで考えてなかったよっていうところもね、実際あったりしますんでね。
うん。
この WPA2 を採用しているプロトコルの企画者であるとか、うん、それに準ずる、その大枠の会社に勤めている企業の方って、ちょっとこう、かわいそうだなと思ったのが、そういう脆弱性見つかったら、無償で対応しなきゃいけないんで、原則。
まあ、サポート
まあ、そうだろうね。
そう、誰かがお金出してくれる話じゃなくて、お前んとこの障害だからお前で直すよってなって、で、まあ、バッチファイル当てるわけでしょ。セキュリティバッチを。
はい。
それはちょっとね、まあ、まあ、脆弱性あったらあったり、それはそれで問題なんで、そこはしっかり。
まあね。
やっていただきたいんですけど、うん、
でも今回あれですよね、製品メーカーが悪いっていうよりかは、そもそもメーカーは WPA2 という企画に、
あ、そうそう、信用して、
そう、
その企画を信用してたから、うん、だから WPA っていう企画の、
うん、
今セキュリティパッチを考えている人たちが、ちょっと大変な作業をしてるんだなっていう ね、
う
ね、
う
ん、
まあそうだろうね、
うん、
まあでもね、怒っちゃったことは仕方ないんで、それは対応してくださいというしかないんでしょうけど。
まあ、そ
うです
ね。それしかない。
うん。
まあ、
まあね。
まだ今はさ、パソコン、スマホ、あとは、ゲーム機とかいうレベルなんでいいですけど、うん、車 が繋がるとかね、いうことになった際にはもっと広範囲な安全性とか人の命に関わる問題っていう繋がり方もしていくので、
だから病院の危機とかさ、まあ、
そうそうですよね、う
ん。それこそペースメーカーとかさ、うん、そういうなんか命に直結するものに脆弱性が見つかった時のこの恐怖ね。うん。うん、なんかそれを使ってなかったとしても、いや、それはちょっとさすがに今までと次元違うんじゃないのって思うもんね、
う
ん。
そうそう。で、そういうのがちょっと最後の方に垣間見えたなというお話にちょっとなりましたね。
うんうん、まあ、そうですね。はい、うん、だから、まあ、ぜひね、そういうことないように。だからこれから車も結局今までエンジンだったのが電気自動車にどんどん変わっていきますけれど、うん、あの車の中の機構とかも、もうアナログからデジタルに最近変わってるじゃないですか、全部。うん、それで本当に暴走しないのとかっていうね、
うん、
そういうなんか昔の古い考えを もあったりするんで、
うん、
まあそこら辺はちょっとね、ぜひ、あの、作るメーカー側には気をつけていただきたいなというふうに思いますけれどもね。
うまく知らせるっていうのも難しいね。
そうだね。
あの、お二人もあんまりね、今回のニュースご存じなかったということもあって。
そうだね。
二人でさえだから。
うん。
ね。ちょっと、うん。結論は出ません。はい、一緒に考えてみましょう。
まあ、こういうトピックを注意深く見ていくっていう、いつもの話ですけど。
うん。
うん。
うん、
まあね。はい。はい、そして後半、井戸端コース、うままさんでございますが、うままさんが、なぜ日本は iPhone 一択なのかということでね。
うん。
私は Android ですというのを強く言っておきたいなと思いますけれども。
はい。
うん。まあ、僕は結局、あの、この番組では話してないんですけど、ついこの間まで使ってた Xperia が、まあ、ソニータイマーに入りまして。
まあ、そうや、そうや。本当にソニータイマーなの、それ。
本当に 100% そう言い切れるかどうかは別ですけど。
いやいや、もうソニータイマーだと思ってます。だっていきなり充電できなくなるとかもうクソかと思ってますけどね。ソニーのことをクソかと思ってますけど。はい、だから僕はもう新しいエクスペリアではなく、はい、大好きなシャープさんのアクオス R を買ったわけなんですけれどもね。うん、まあ、そのアクオス、ね、もうアクオス R も、僕の一番最初のスマートフォンもシャープさんだったんですよ。やっぱシャープは裏切らないなと思って。
あの、なんか背面がすごい、あれ、最後、すごい色になってたやつです。
え？そう、ああ、
昔の携帯
あれはカバーね。
うん、あ、そうか、あれ、カバーか。
あ、カバーです、カバーです。あの、なんかこう見ていただくともう新品のようにピカピカですから。
ね、
はい。まあ、あの、新しくシャープに変えて、今一緒に仕事をやってるシャープの方に、シャープにしましたというご報告をね、ちゃんとさせていただきましたけれども。
営業トークみたいになってるじゃないですか。
まあね。
しますよ、つって。
そうそうそう。
で、そのシャープの、まあ、シャープの方は iPhone 使ったりしないの？
いや、この人ね、iPhone ではなかったと思うよ。
そうやったら面白いなと思ったけど、う
ん。まあ別に iPhone 使っててもいいんでしょうけどね。うん、その方は別にスマホ担当ではないので、別にいいんでしょうけど。うん、まあでもね、iPhone 使ってる人確かに多い。そしてあの画面がバキバキに割れてる iPhone 使ってる人がまあ多いこと多いこと。
結構女子に多い、ね。画面バキバキは。
まあ、この前だからそのスマートフォンをね、買いに行った時にちょっと面白かったのが、なんか男の人がフラッと入ってきて、なんか、あ、なんかご用件なんでしょうかみたいな店員さんが聞いた時に、いやちょっと携帯落としちゃって、あの、機種変しようかなと思って来たんですけどって言ったら、その、まあ、アンドロイド、あれアンドロイドだったのかな、アンドロイドがバキバキだったんですよ、画面が。
うん。
あ、落としちゃったんだ、かわいそうに。まあでもそれでさすがに使えないよなと思ってたら、で、なんか話してるうちにもう一つね、多分二台持ちでもう一つ携帯取り出して、そっち iPhone だったんですよ。
うん。
あの人 iPhone 持ってるなと思って、その iPhone の画面もバキバキだった。お前、全部バキバキやないか、みたいな。
結局、落とし壁があるんですかね。
そうだね。そういう人はもう常に携帯を落としてるんだろうね。もうね。ね、かわいそうな話ですけど、ね、うん。私、画面割れたことないんですよね、スマホ。
僕もないですよ。
僕もないね。
なんであんなに世の中の人は割れてんのか、ちょっと僕には理解できない。
あれ、だからね、ちょっと俺統計取ってみたいんだよね。画面が割れる人はどういう落とし方をしてるのかっていうのね。
あと、あれですよ、うん。あの、カバンとかに入れても割れるみたいで。
うん。
あ、そうなの？
女性とかがその、手先バッグとかに入れちゃってる間に別のものとか水筒とかなんかそういう、まあわかんないですけど、ステンレス製のなんかとか一緒に入れたりすると、はい。なんか歩いてる最中に亀裂が入ってたとかですね。
なるほどね。
まあ、落下が一番多いとは思いますけどね。
うん。でもさ、カバンの中に入れててなんかもう、表のパネルが剥がれるぐらい割れないでしょ。
割れないと思うけどね。いや、だから、なんか、そういうの情報収集 してみてもいいかもしれないなと思うけどね。うん、どういう風な GPS の挙動とか三軸ジャイロの挙動した時に割れたのかみたいなね。
それね、撮ってるかもしれないですけどね。それはね。まあ、ぜひ、落としてもし割れたらね、指の怪我をする可能性もありますんで、早めに変えていただきたいなというふうに思いますけどね。うん、はい。まあ、ぜひ、まあ、iPhone なぜ一択なのかというところについて、今日は議論をさせていただきましたけれどね。はい。まあ、今日のね、お話の中で、いろいろ、皆さん、これを聞いて考えるところあるかと思いますので、お便り募集しておりますよ。Twitter、E-mail、お便りフォームからお送りいただければと思います。Twitter は、かけらじ、E-mail は、かけらじ、@gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、または Twitter からリンクをしておりますので、そちらでご覧いただければと思います。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に、お送りいただければと思います。はい、これから私はさらに4本取らなきゃいけないね。
番組中に言っちゃうんすか
?4 本ですよ、皆さん。今回も5本取りでーすということで。
ラジオですね、もう今話してる内容みんな寝てるんで。
聞いてないんだ。みんなここまで聞いてる。聞いてよ。みんな聞いて。ということで、お送りしてまいりましたのは私のですと、
グリーンティーと、
ウマウマでした。
ダメなんですけど、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。